4. なぜ表紙に琵琶、古い楽器があるのか。表紙に描かれているのは琵琶という楽器です。絵本のストーリーと直接関係ない琵琶がどうしてこそっと、いや堂々と描かれているのでしょうか。実はさわるくんにはもう一人のモデルがいます。それは芳一です。皆さんはラフカディオ・ハーン、小泉八雲の怪談耳なし芳一をご存知でしょうか。目の見えない芳一は琵琶の弾き語りが得意です。平家の怨霊から芳一を守るために和尚さんは彼の全身に般若心経の経文を書き込みます。ところが両耳にお経を書き入れるのを忘れてしまうのです。その結果芳一の耳は怨霊に引きちぎられます。目の見える和尚さんと目の見えない芳一、目に見える文字と目に見えない怨霊、見えるものと見えないものが複雑に絡み合って怪談は展開します。耳なし芳一は痛々しい話という印象をお持ちの方が大半かもしれません。でも物語の最後には芳一は琵琶の名手としてお金持ちになったと記されています。耳なし芳一は単純な悲劇ではなく大逆転のハッピーエンドなのですね。盲目の琵琶法師は琵琶に合わせて多種多様な物語を語ります。平安時代から活躍し始め全国を旅していました。南北朝時代には彼らの芸能の代表である平家物語が完成し、口から耳へ、耳から口へと語り伝えられます。平家物語は誰も見たことがない過去の歴史を音と声で表現する目に頼らない芸能だったのは重要です。芳一の怪談からもわかるように琵琶法師は怨霊、すなわち目に見えないものと自由に交流することができました。触覚を上手に使っていたのでしょう。ハーンが耳なし芳一を発表したのは20世紀の初め、日本が日清戦争から日露戦争へ突き進む時代です。近代社会では目に見えるものが尊ばれ、可視化イコール見えないものを見えるようにすることが進歩だと信じられてきました。こういった考え方は21世紀の今も変わっていませんね。耳なし芳一成立の背後にはハーンの日本人に対する問いかけがあります。目に見えるものだけを信じていて本当にいいのですか。耳なし芳一の刊行から100年以上を経た現在もこの問いかけは続いているのではないでしょうか。芳一は耳を失うことによって音は耳だけで聞くものではないと悟ります。耳をなくすことで全身の触覚が開花したとも言えるでしょう。触覚をフル活用する芳一の演奏は聞く人たちの体内に眠っていた触覚を刺激します。芳一が優れた琵琶法師となって成功したという結末でハーンが読者に伝えたかったのは触覚の復権だったというのが僕の解釈です。